伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳代子です。去る7月3日の午前10時半ごろ、静岡県熱海市の伊豆山で大規模な土石流が発生し、住宅など130棟余りが被災するとともに、7月6日の時点で死者4人、24人が所在不明になっていて、懸命の捜索活動が続いています。今回はこの災害について、これまでに分かっていることを中心に伊藤和明さんに伺います。現地ではかなりの大雨が降ったのですかね。
そうなんですね。7月の2日の夜から3日の朝にかけて、東海や関東の太平洋側で記録的な大雨になりましてね、はい、土砂崩れとか河川の氾濫が相次いだんですよ。で、熱海市の網代、これ気象庁の測候所があるところですがね、そこでは48時間に平年の7月1月分に降る雨の量のおよそ 1.6 倍にあたる雨が降り続いたということなんですね。
はい、まあ、ここのところ7月の上旬になりますと、毎年のように豪雨による大規模な災害が発生していますね。
そうなんですね。昨年は熊本県の球磨川の流域を中心に大災害になった、まあ、令和2年7月豪雨というのがありましたね。それから2018年の7月の上旬には西日本豪雨、2017年には九州北部豪雨など、いずれもこの多くの犠牲者を7月の上旬の大雨で出してるんですね。で、これいわゆるね、梅雨末期の集中豪雨と言ってもいいんですが、まあ、真夏が近づいて気温が上がってきますと、大気中に含まれる水蒸気の量が増すんですね。まあ、水蒸気っていうのは水の元になるわけですから、よく言われるのは、気温が1度上がりますと大気中に含むことができる水蒸気量、これよく飽和水蒸気量って言いますが、これがね、 7%、 1度上がると 7% 増加するって言われてるんです。で、その結果梅雨前線の活動が活発化して、大雨が長い時間降り続くということが多いんですね。
熱海市では土石流が多くの家屋を巻き込みながら流れ下る映像が流れて、も息を呑みましたね。
そうですね。あれは本当にショッキングな映像でしたね。で、これはね、ツイッターに投稿された映像でしたね。まあ、土石流が次々と家屋を飲み込み、電柱を倒して火花を散らしながら、藍染川という川の谷を流れ下った。で、この流下する速度っていうのは秒速およそ10メートルと言われてます。ですから時速30数キロになるわけですね。で、このぐらいの高速度でおよそ2キロ流下して海にまで達したということなんです。で、砂防の専門家によりますとね、この時の土石流は泥流型土石流といってですね、流速が大変大きいんですね。ということは破壊力も大きくて被害も大きくなるということなんです。で、しかもこうした土石流は1回だけではなくて何回も襲ってくるということなんですね。
はい、このような土石流の発生する仕組みはどういうことなんでしょうか。
まずね、これ大量の雨によって斜面の土砂がたっぷりと水を含みますと、はい、やがてこう急傾斜の斜面の土砂が崩れて、土砂とか岩が一体になって激しい流れになって猛スピードで流れ下ると、当然これは破壊力を増すわけですね。はい、そのような危険性のあるところというのはリスクの高い、まあ、土砂災害警戒区域に指定されていて、今回の被災地もですね、これはハザードマップに記載されていたんですよ。でね、今回は谷の上流部にこの開発行為に伴う盛り土の部分があって、それが崩壊の一因になったと言われています。はい、で、谷の部分にね、盛り土をしますと地下水がこの谷底部分に溜まりやすくなるんです。ですから崩壊を起こせば、まあ、土石流の発生になってしまうということなんですね。
そうなんですね。まあ、それにしましても熱海といえば日本有数の温泉観光地ですよね。地域としては本当に思いもかけない災害にあったというわけですね。
そうなんですね。ですがね、熱海というところは 今回のような土砂災害のリスクが大変高いところなんですよね。で、一つにはこれ急傾斜地であるということで、もう一つはその急斜面を構成している地質がね、大昔の火山の噴出物で占められているということなんですよ。で、この地域はね、数十万年ぐらい前の箱根火山の噴出物ですねから占められているということなんですね、はい、で、とにかく急傾斜ですから見晴らしはいいかもしれないんだけれども、大地震が起きても大雨が降っても土砂災害というのは起きやすいんですよ、うん、東海道新幹線の熱海の駅、はい、これはのぞみや光がこだまを追い越すための車線、追い越し車線ないですよね。
そうなんですね、うん、
それは、まあ、追い越し車線が設けられていないということは、これ新幹線の駅じゃここだけなんですね、
はい、
で、熱海だけはこの斜面が急峻なためにね、それだけの平地を作ることはできなかったというふうに思われるんですね。
もう一つ、火山噴出物の層が崩れやすいということは、
うん、これはね、斜面に堆積している火山の噴出物っていうのは未固結、あまり固結していないんですね、
はい、
だから地震の揺れによっても大雨によっても崩壊を起こしやすいということでしてね、うん、ちょっと昔になりますが、2013年の10月に起きた伊豆大島の土石流災害なんかその典型と言ってもいいんです、
はい、
で、この時はね、台風による大雨によって島の斜面に堆積していた火山の噴出物が豪雨とともに崩れ落ちて大規模な土石流が起きて39人犠牲者が出ているということだったんですね、
はい、まあ、日本は火山国ですからどこでも起こり得るということですね、
うん、熱海はね、今はもちろん活火山ではないんですけれども、はい、熱海のようにね、大昔の火山噴出物、火山灰とかスコリアと呼ばれる噴出物ですけれどもね、それが厚く堆積しているところが少なくないんですね、はい、しかもね、そのような崩れやすい噴出物というのは斜面に沿ってこう斜めに堆積しているということは重力的に不安定な状態ということなんですね、はい、で、そこに今回のように想定外の大雨が降りますと、まさに同じような土砂災害を起こす可能性を秘めていると言ってもいいんですね、
はい、
熱海伊豆山ではね、この7月6日現在懸命の救助活動が続いておりましてね、まあ、今回の災害を教訓にそれを将来の防災にいかに生かすかということは本当に問われていると思います。
伊藤和明さんに伺いました。